恵み深い天のお父様、本当に暑い日が続いています。梅雨も明けました。出かけている人もいます。また体調を崩している人もいるでしょうか。神様が一人一人を大切に思っておられるので、健康管理もしますけれども、どうぞこの暑い期間、一人一人を慈しんで守り支えてください。天のお父様、また祈られたように、市川兄弟、またその他の方々、梅田姉妹、特に下田姉妹には、いつも私たちの知り得ない恵みが天から雨あられのように、その部屋の中で注がれるようにもお願いします。これから聖書のお話をしますが、どうぞよくわかるように助けてください。お一人一人の心の中にある祈りを引き上げてください。困難に直面している人には、今週その困難がすべて恵みに変わるようにお願いします。ここにおられるすべての方が固く信仰に立って、神様と共に前進できるようにお願いします。これからのひとときをお委ねし、イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。それでは今日はマタイの福音書6章から、心配しなくて大丈夫ですよという話をしたいと思います。ところで、今オリンピックであんまり見ないという人も、見るという人もいるか分かりませんが、今朝ちょっとチャンネルスイッチ入れたら、福島県出身で活躍した人結構いますね。特に浜通りの綿菓子ペアっていうんですか、あのバドミントンの渡辺くんが年下で、富岡高校って、以前あの高校の校長先生が教会に来られたりしてましたが、そして、東野さんっていう先輩なんですか、見事銅メダルを取ったということで、まあ、福島県なのでみんな喜んでいいと思うんですが、まあ、そこで話していたのを聞いて、へえ大変なんだなと思ったんですが、東京オリンピックの後本当に苦しくて、その後輩の渡辺くんの方が、もう、まあ、辞めるというか、いなくなるというか、でも先輩の女性の東野さんは待ってるよということで、3ヶ月と言いましたか、戻ってくるか来ないかも分かんないのに、本当に心広い先輩だったなって、必ず彼は戻ってくると信じて待っていたなんていうインタビューの一コマが流れていました。ところで皆さん、オリンピックは感動ですが、新約聖書の時代も今もオリンピックは感動です。新約聖書の時代テレビがなくてって、新約聖書は前に話したかもしれませんが、イタリアのローマ帝国の時代ですが、文化も言葉も公用語はギリシャの言葉を使った。だから新約聖書はギリシャ語なんですね。で、以前アテネの、ここが陸上競技最初のオリンピックの競技場よって言ったことがあるんですけど、まあ普通のグランドみたいに見えましたけれども、ですから今年もギリシャからトーチが出発してフランスに入ってパリに入ったということになりますね。そういえば聖書の中で栄光の冠って出てきますが、あれは当時のオリンピック競技と重ね合わせて、私も月桂樹だと思ってたら、多分オリーブの枝をくるっと巻いて、今は金銀銅のメダルですが、聖書の当時は冠ですから、栄光の冠って、あれ当時のオリンピック競技が聖書にも出てくるし、一番有名なのはパウロ先生という伝道者が一心に目標を目指して走っているんだって、陸上競技ですね、まあ、当時も陸上競技あったので、私たちは長丁場の人生の競技だけど、目標を目指して後ろのものを振り返らないで一心に前向きに走るんだっていう言葉。それからボクシングもそろそろ始まったようですが、昔からあって拳闘って聖書で訳されていますが、空を打つような空振りするような虚しい検討をしていないっていうのも当時のオリンピックと重なる表現なんですね。で、そんなこんないろいろ調べたり、へーって話すのはいいんですが、話しすぎ集中しすぎは禁物です。なんでかっていうと、ちょうど1週間前の日曜日、恥ずかしながら、ある方向音痴の人には励ましになるんじゃないかと思うんですが、 私は先週日曜日は大熊に土曜から泊まりに行ってちょっと街道を整備したりして、日曜日皆さんお迎えして礼拝終わって2時からお茶が終わって4時、そして多分5時ぐらいにじゃあさよならって伝道師にお迎えして出て、ここですぐ話題のオリンピックになったんですよ。私も知ったかぶりはしない方がいいですよ皆さん。家内に向かって柔道がああだのこうだのああだのこうだのああでもこうでもないって言って1時間ぐらい高速走りましたかね、もうちょっと走ったかな。で今日は海が綺麗だねって言ったら海がすっごい広いんですよ。でそこでもまだ気づかない。でちょっと通り過ぎてから、えここ福島県じゃないよって、宮城県だよって、だってこっち の, あの北の方から南のここに家に戻るには海は左側に見えなきゃいけないんですよ。とか右に見えるんです、広く見えるんです。でナビが親切で慌てて U ターンしたんですが、しばらくしてから福島県に入りましたって、って言って、まあやけのヤンパチになってこのまま岩手県まで行っちゃおうかなんて言ったんですけどもまあだからあんまりオリンピックも集中すぎると危ないなと思ったんですが、まあこのオリンピックの期間にですね、心配しないでというお話は山の上のお説教というんです。山って言ってもいろんな山がイスラエル小さい国にもあるんですが、ガリラヤ湖の丘みたいな賛美歌にもなっている、ね、ユリの花なんて賛美歌もあるんですが、猪苗代湖みたいな琵琶湖みたいな湖を眼下に眺めながら斜面になったところで山の上からイエス様が日常生活で救急として心がギューッとなっている人たちに心を解放するような最初のお説教なんです、イエス様の。その一部を今日お話ししたいんですが、これはどういう場面かというと、今日の25節の前では2人の主人に仕えることはできないですよってイエス様は話したんです。どういうことかというと、お金が足りないって当時の人も言うもんだから生活費が足りないとか、だけどお金と神様の富と神様に仕えることはかなわないよって言ったんです。だからあなた方の宝は天に蓄えなさいっていう話をした後の話なんですね。でなんでかというと、地上に宝蓄えると盗人が来るよって、そうすると心配事が増えるんです。盗まれるんじゃないかって、夜強盗に入るんじゃないかって、あそこに埋めといたけど大丈夫かって、親戚も怪しいな、煩い事がどんどんどんどん増えていくんですよ。宝を地上に蓄えるのは賢い生き方じゃないって話したんです。虫もつくって話したんですね。だから錆びたりもするって、まあ、いろんな宝物があったでしょうけども、でなので心配しないで生活しなさいねっていうのがその次に続くんですね。でアウトラインを出していただくと、いちいちメモする必要はないんですが、こんな流れで話しますので聞いていただくとね、罠があるんです。心配の罠があっちこっちに仕掛けられて、まあ、2000年前もそうです、今もそうです。もう情報があちこちで、世界の終わりの戦争じゃないかって情報流れるし、日本の為替がめちゃくちゃになってるとか流れるし、インフレがどんどんひどくなるって、自分は生きていけるんだろうかってなるし、まだコロナが流行りだしたってなって、自分は生きるだろうか死ぬだろうかってなるし、なんかいろんなね仕掛けがあるんですね。それにうかつにはまると抜け出せないよっていうことなんですね。まあ、心配症っても言うし、病気なら心機症っても言うでしょうが、もう心配の悪いスパイラルに入ったらもうそこから抜け出れなくなるから、そうしなくていいですよって、どうして解放されたらいいんですかって、自然界の習わし、神様が自然を作ったんですから、あんまり帳面ばっかり見てパソコンばっかり見、会計簿ばっかり見、あるいろんな情報ばっかり聞かないで、もっと神様が作られた雄大な大自然の中で、ね、そして自然を通してのメッセージってあるんです。神様が、神が作られた世界を通して、もちろん聖書を通してメッセージもありますよ。だけど大自然の森林浴の中で雄大な海を眺めながら、心の病が癒されたという牧師さん知ってますけれども、ね、大自然のメッセージの中で浮いた生き方をしちゃいけない。人間だけ、人間も作られてるけど賢すぎて、見えないものは信じないとか言って、じゃあ見えるものだけそんなしてしがみついて幸せかっていうと、全然幸せな生き方してない。人間が一人だけ浮いてるって、自然界の中で。これに気づいてよく勉強しなさい、よく考えなさいって。で結論は3番なんですがね、 命の本質に思い煩ったとしても心配したとしても、これっぽっちも影響ないんだからって。確かに自分は病気じゃないか病気じゃないか病気じゃないか、寝ずに心配して1週間寝ずに心配して、寿命を削るほど心配して10年寿命伸びますかって。ああ自分は身長があと3センチ高かったらスチュワーデスになれたのになって、もう心配して心配して心配して1ミリも伸びない。命は神様が与えて神様が捉えて、神様は心臓を動かして自分で動かしてないでしょって。なのに自分の体の装いとか何をいろんな心配事、自分のことは自分でって、だから本末転倒ですよ。本質から入りなさいと、ね、命の本質をしっかりつかみなさいと。じゃあ次にどうしたらいいですかって、信仰どうしたって、今日の箇所では信仰薄いなって、だから信仰のスイッチをちゃんと入れて、神様が空の鳥も養うし、動けない野の百合も花も草花も養うんだから、まして私のことを愛してない神様であるはずがないでしょうって、大きく生きなさいと。空気のように、背景のように、自分の人生の背景には神様がおられるんだ、スイッチを入れてね。じゃあ具体的にはどうやったらいいんですか。神様第一でいいんですと。お金第一じゃなくていい、自分の欲望第一じゃなくていい。だから心の中にそういうお金のこと、お金、朝から晩までお金のこと、朝から晩まで自分の、よからぬいろんな思い、自分の欲望、いろんなことで患って、それで本当に人生って言える？生きてるって言える？幸せって言えるものはあるけど、いつもビクビクして、いつも不安で、後ろから誰かが追っかけてくるんじゃないかって、それやめなさいって。そうじゃなくて、もっと積極的前向きに、心は神様のもので、神様で埋めなさい。神の国って神の支配ということですから。自分の支配、自分の欲望、自分の願いじゃないんだから、それ神の義とも言うんです。神様の正しさ、あ、これ神様が喜ぶなと思ったらやりなさいって。堂々とやりなさいって。ああ、こんなことして自分が嫉妬したり、意固地になってたら神様悲しむなって、やめなさいって。もうすぐやめなさいって。神様の義、物差し、基準によって生きていいんだ。そんな子供みたいな生き方したら生きていけないっていう人には、そうじゃない。明日のことまで背負って、来年のことまで心配して、10年後のことまで心配して、背中の重りで、あんた自分で潰れるよって。そんなもの全部、肩の荷を下ろしなさいって。明日は明日の風が吹くって言いますが、聖書の言葉では、明日は明日心配するって言うんです。だいたい明日生きてるかもわかんないのに、来年あるかもわかんないのに、明日になったら明日の神様が力をくださる。それに応じて、明日国際情勢がどうなるか、明日自分の健康がどうなるか、明日自分の経済がどうなるか、分かりもしないのに、ありとあらゆることをイマジネーションをどんどんどんどん増幅して、ありもしないことを背中に背負って、これで疲れ果てて、それをやめて、明日は明日大丈夫、神様を第一に、心は神様のことで満たして、神様の基準で行くんだってスパッとシンプルにやって、そして明日になったら本当だ、明日の神様が明日の私を導いてくださった、来年じゃ大丈夫だなって、これこそ人の道ですよって、ガリラやこの大自然の中で人々を生活の場から引き離して、なんだか目をうつろにして下ばっかり見て、自分の身の回りのことばっかりで全部細々として計算ばっかりして、おかしいよって、全然おかしいよって、狂ってるよって、2000年前のメッセージですが、今日のメッセージでもあります。まあそんなわけで、じゃあ25節をご一緒に、とっても全ての言葉がいいんです、暗記してもいいぐらいです、噛みしめながら、とにかく心配しないでねって、当時たくさんの男性女性、子供もいたでしょ、お年寄りもいたでしょ、具合悪い人もいたでしょ、いろんな人に話したんです。じゃあご一緒にイメージしながら読みましょう。はい、ですから私は何を飲もうかと自分の命のことで心配したり、何を着ようかと自分の体のことで心配したりするのはやめなさい。命は食べ物以上のもの、体は着るもの以上のものではありません。25節絶対必要です。やめなさいってね、自分でズルズルズルいしそうになった時に、イエス様のこの聖書の言葉が後ろからやめなさいって、ああこれ以上心配のスパイラル入らない、境界線スパッと線引きして一歩も踏み入らないって、すごく大事ですよ。 ところでこの心配するってどういう意味かというと、バラバラになっていくという意味なんです。心一つしかないのに、当時何の心配があったんですか、こんな複雑な時代じゃない2000年もありましたよ。一つは国際情勢、さっき話した当時の世界は地中海を中心とする南アフリカ、それから東の方はアジア、中東、北の方はヨーロッパ、これが当時の世界なんです。ほとんど全部支配したのはイタリア人のローマ帝国、鉄の国ですよ。だから聖書の民族も外国の支配で、だ今もなんだか政治情勢がどうかな、国際情勢がどうかな、あっちで紛争、こっちで紛争、こっちで戦争、あっちでも火種、これからどんどんどんどん大火になって世界全体が巻き込まれるんじゃないかと聞いたら不安にならない人いませんよ。当時も国際情勢が穏やかじゃなかった、戦争の噂もあっちこっちだったんですね。そして二つ目は何かというと経済です。人はいつでもお金の心配がありますね。当時は何ですかって、だからザーカイ、ザーカイっていう名前の背が低かったって聖書に書いてある税金取りが一番シンボルです。ローマ帝国に雇われて、イタリア人じゃないのに自分の国民から税金巻き上げてローマに納める、国を裏切ってるような人と見られてもいいんです。お金中心の人だから、自分の懐さえ超えればいいんです。で、1000円しか取っちゃいけないから4000円も取るから、取られた人は不正じゃないかって後ろにローマ帝国がいるから言えないんですよ。泣き寝入りなんですよ。だから生活が大変で大変で、通行税もあるし、まあ、ザーカイという人は幸い後でクリスチャンになって4倍にして返しますなんて言っても当たり前です。4倍取ってたんだから。庶民の生活は経済的に、今もなんだか日本の円が弱いとか、それからアメリカがくしゃみすれば日本は風邪をひくとか、インフレがどんどんどんどん激しくなってスーパーでも高くなって、これ大丈夫かとか、まあ、いろんな経済的な情報が入ると、まあ、心配の火種ですよ。罠って書きましたけどもね。もう一つは病気です。すごく似てます。最近は、当時は新約聖書の時代は皮膚病、伝染病にかかると隔離されて、まあ、最近はコロナでまた7月流行りだしたなんて昨日も言ってましたけれども、だけどコロナより当時ひどかった。家族から引き離されて孤独の中でほぼほぼ死んでいくんです。もう出れない、伝染病人の村から勝手に帰れないんです。鼻が落ちたり耳がなくなったりして、あれに感染したらどうしよう、まあ、今なら脳梗塞になったらどうしよう、がんになったらどうしようってね、いつもあっちこっちに心配の材料は2000年前でも今日でも日本でも誰でもどこでも、もうその辺散らばってるんです。下手にはまるとどんどんどんどんはまっていって、一点だけ見つめて、ね、まあ、ある教会に行ったら、私実は心機症かなってね、昔からなんですって。こうなんか痛いって言うと病院に行って、いや何でもないですよって、あのお医者さんきっとあんまり腕が良くないって、別のとこ行って、同じとこ行って全部調べたけど何の原因もありませんって言って、いやそれでも見逃してるはずだって。だから自分で例えばがんならがんって決めていいのね。がんだと言ってくれるお医者さんが出るまで実際がんじゃないのに、どんどんどんどん行って、そのスパイラルにはまっちゃって、お母さんが心配したってですよ。息子なんとかなんないかなって、そっからって、いやこの聖書の言葉息子に大事だなぁなんて聞いたんですけど、その人じゃなくてもみんなそうですよ。心機症って心の機能症状って書いて、病気じゃないか、きっと病気だ、あの病気もあるこの病気もあるって、病気に取りつかれちゃったですね。それよりももっと別の方向を見て生きたらいいのに、これは誰もはまりかねない心配症の罠なんですね。じゃあここからどのようにしたらいいかというと、26節を見ると、神様が作られた大きな世界に引き出されて、そう、病気とか経済とか国際情勢とか飛び交う毎日の不穏なニュースに心も目もそば立てているんじゃなくて、別のところに心を向けなさいと。じゃあ26節、当時の空の鳥、野の花、イメージ、湖、山、イメージしながら読みましょう。はい、空の鳥を見なさい。種まきもせず、刈り入れもせず、蔵に納めることもしません。それでも、あなた方の天の父は養っていてくださいます。あなた方はその鳥よりもずっと と価値があるではありませんか。はい、ガリラヤ湖本当に青空なんですが、空の鳥がね本当に喜んで、今日が一生のように飛んでますよ。確かに日本の鳥もそうだと思いますが、一体どの鳥がそんな能天気でいいのかって話し合って、鳥の言葉でね、今年は豊作だけど来年不作になって凶作ならどうするんだって、もっと心配しなきゃって言って、自分たち流の鳥の蔵を作って2年分そこに溜め込んで、2年は生きれるなって計算して、自力で生きてる鳥がいますかって、そんな愚かなことしてないでしょうって、来年になったら来年また神様が必要なものを与えて養ってくださって、そんなの空気みたいな当たりみたいなことで、それを信じない生物がいるのって。だから空の鳥からあなた方はもっと能力もある存在で、神様に愛されてるんだから、見つめられてるんだから大丈夫だって、天の父が養うんだってね。じゃあ飛びまして、28節出していただいて、次の次を読みましょうか。はい。なぜ着るもののことで心配するのですか。野の花がどうして育つのかよく考えなさい。働きもせず紡ぎもしません。野の花は百合とかいろいろ咲いてるんですが、現地でもうっかり踏みつぶしたら死んじゃったかもしれないって、あの花どこだっけっていう小さな自力で動くことができない存在でも、よく見るとなんと美しいんだろうって。29節も読みましょうか。はい。しかし私はあなた方に言います、栄華を極めたソロモンでさえこの花の一つほどにも装っていませんでした。ソロモンって大王の名前です。イエス様の千年も昔の世界に名を馳せたソロモンの大神殿って全世界的に有名だった。ソロモンの知性ってもう世界的にもうレベルが全然違ったんです。でも一瞬でした。あれに腰抜かした人々もいるけど、勝るとも劣らず、いやもっと優れているのが小さな草花も、どんな造花もどんな油絵もかなわない、なんという美しい完璧な世界でしょう、みずみずしい命でしょうって。なのに人間一人が何色の服を着るか、どれがいいか、何を食べようか、いや空の鳥を養う神が今度上から目線をずっと足元30センチのなんて美しい草花野の花でしょうって、その間を闊歩している人間一人がすごく異様だ、自分しかないとか言って、自力しかないとか言って自然界から浮いているって、そういう生き方をやめましょうって。じゃあ命の本質は何ですかって言うと、飛ばしました27節戻りまして、心配しても命にはこれっぽっちも関わらないと結論しましょうって。じゃあ27読みましょうか。はい。あなた方のうちの誰が心配したからといって少しでも自分の命を、皆さんこれ昔の聖書はですね、誰が思い患ったからといって身の丈一尺も加え縁やと訳したんですね。昔は物差しって30センチぐらい、一尺二尺、なんでそういうふうに訳したかというと、この言葉のもともとの意味は長さなんです。1キュビットって旧約聖書、新約聖書のギリシャ語では1ペキュスって言うんですが、まあ大体指先から肘まで、私ここによく使ってるな、1メーターあるかなって、2つとちょっとだから1メーターだな、まあ大体45センチなんですが、それを日本人に合うように一尺、ね、つまりあなたの身長が心配したからって言って身長すら変えることできますかって、できない。さっき言ったように私は容姿端麗の人生を送ってスチュワーデスになりたいと思ったんですが、ただ背だけがちょっと低くて、よし心配して、自分の身長は自分の手の中だって心配して心配して、思い患って心配して、伸びますかって、1ミリも伸びない、変わらないと訳したでは意味がないので、本当は長さなんですが、寿命の長さで、寿命変わらないですよって。私はあと5年長生きするために心配してやる、1ヶ月間誰よりも心配してやるって、ものすごい心配して、顔が真っ青になるのがげっそりするぐらい、変わらないですよ命はって。だから命の本質に心配は微対一も関係ないんです。だとしたら心配するための人生ですかって質問が生まれるんですよ。心配するための命ですかって、心配するために生きてるんですかって、あ、それは私の仕事じゃない。
朝から晩まで一日のうち、そういえば何時間心配してるかな、10分の1ぐらい心配で時間使ってるって言ったら、それは狂ってる。心配しても無意味だ。命にはこれっぽっちも影響を与えない。だったらそんな無駄なこと、そのための人生じゃない、そのための命じゃない、そのための私はそんな心配するのが私の仕事じゃないと割り切って。命の本質は違うところにある。だって自分の心臓、昨日の夜から今朝まで自分で動かしてないし、神様の手の中にある。だったら神様が与えた命は養うって、大きく信じて、これを信仰と言うんですね。信仰のスイッチを入れなさいっていうので、じゃあ、30節から読みましょうか。30節読みましょう。はい。今日あっても明日は炉に投げ込まれる野の草さえ、神はこのように装ってくださるなら、あなた方にはもっと良くしてくださらないでしょうか。信仰の薄い人たちよ。もうさんざっぱら大自然の中で実物理科の実験の課外授業のように、本当に綺麗だね、草花に目止めなかったけど、空の鳥って自由に飛んで思い忘れられて、今日一生のように思って飛んでるね、だったら自分もって。だけどこれは炉に投げ込まれて草むしりのようになったら、そのような命ですら、あなたの信仰どうした、信仰薄いな。皆さん、この信仰薄いなってどういうところで使われているかというと、近くで言えばガリラヤ湖で12人のお弟子さんたちが、もっとプロの漁師たちが、3分の1だったんですが、それでも湖が荒れた時に、うわーもう一巻の終わりだ、その時にすやすやと寝ているイエス様に肉々しくなって、何とも思わないのですか。その時イエス様、信仰薄いなって言ったんです。人生に波風嵐はありますよ。試練はありますよ。湖も荒れますよ。けれども、イエス様がいるでしょうって、まるでいないかのように、自分しかないかのように、自然状況と自分のこれまでの漁師としてのプロの経歴では乗り越えられないな、だから絶望だって、なんで言うんですかって。自分を超えたイエス様がいるでしょうって。どうして信じないんですか、信仰薄いなって。もう一箇所言いましょうか。同じ湖で、ペテロという人が、直情的な人だから人気者ですけど、イエス様が荒れてる時に歩いてきた、幽霊だってみんなびっくりした。イエス様だと思ったから、ああ、助けに来たんだと思って、ペテロは、イエス様、私に命令してください、来なさいって言ってくださいって、そしたら行きますからって言って、水の上を一歩二歩歩いて、途中で沈んだ。なんでかというと、自分は水の上歩けないよね、重力で。それから、この波風の中で一巻の終わりだって、突然天から地に落ちるように心がスパイラルでね、もうダメだ。その時イエス様が、信仰薄いなって言ったんですね。信仰どうしたっていうことですよ。あなたの信仰どうしたっていうことですよ。あなたの信仰はどこにあるのかって、信仰なしで生きてるのか、信仰のスイッチどうしたっていうことなんですね。で、具体的にはどういうことかというと、31節読みましょうか。はい。ですから、何を食べようか、何を飲もうか、何を着ようかと言って、心配しなくてよいのです。信仰のスイッチ入れたら、だから心配しなくていいんだよ。じゃあ具体的にどうすればいいですか。神様が全部貸してくれるよって、必要っていう言葉が32節出てきて、これ貸すんです。自分の財産、自分の銀行預金な、いや、貸してるんだって。あなたに必要なもの、子育てに必要なもの、あなたに必要な体力、健康、全部あなたは自分で獲得してない。だから人は裸でもあれ、裸で死に、死ぬときは全部置いていくんだって。だから30歳のとき貸してもらってるんだ。40歳に必要なもの全部貸してもらってる。食べるものも、気候条件も、自分の人間関係も、ね、あなた一人で生きてるんじゃない。神様があなたに貸して、借りたものは全部返しなさいとね。じゃあ32節その歌詞を読みましょうか。はい。これらのものはすべて異邦人が切に求めているものです。あなた方にこれらのものすべてが必要であることは、あなた方の天の父が知っておられます。異邦人という歌がありまして、作った人は後で牧師になりましたけども、この異邦人というのは神様信じないという意味です。簡単に言ったら、自分たちも神様信じてない、知らないときは人生は自分の力しかないんだと教えられたし、本当にそう思ったし、見えないものを信じるっていう発想もなかったから、ね、気を許せないと思って、そして肩肘張って生きてたかもしれないけど、それは異邦人だったらしょうがない、ね。もっとお金が必要だ、もっと権力が必要だ、あれが必要だ、これが必要だって、鎧のように固めて心貧しくなっちゃうけど、今は違うでしょって。あなた方の必要、それは神様が知っている。 子供が成長期にどんどんどんどん身長だけ伸びてズボンが来年ツンツルテンになるよ、どうすんのって、そんなのお母さんが来年になったら買ってくれるよって、これ心配です。あなた手が短くなって来年着るジャンパーないよ、どうすんのって、そんな人のんきに遊んでる場合なのって、そんなことを自分で心配するよりも、もっといろんな経験してる僕、私のこと愛してるママかパパが来年になったらそれに合わせて買ってくれると思うよって、夕食も作ってくれてると思うよって、いや、それでいいんですよ。天の父が養うって。いや、震災の時は私たちの何人か奥多摩のキャンプ場に行きましたが、まあ着替えもない人もいたんですね。だけど神様が所有物がなくても養ってもらって、1ヶ月生きた、2ヶ月生きた、3ヶ月生きた、神様が貸してくださるんだって勉強にもなったんですね。神様が貸してくださる。じゃあ最後にどうやって生きていきましょうか。じゃあ33節を見ると、神の国と神の義、神様第一の生活をしなさいというおすすめです。じゃあ33読みましょう、はい、まず神の国と神の義を求めなさい、そうすればこれらのものはそれに加えて与えられ、すべて与えられます。すいませんね皆さん、まずお金、まず権力、まず安全というんじゃなくて、まず神様でいいんですよ。心の中を心配事でいっぱいに、押し入れを全部パンパンにするんじゃなくて、それを全部取り除けましょうって。お金の心配もあるかもしれないけど、ほどほどにして、それから自分の健康も、もしかしたらがんじゃないか、脳卒中じゃないか、明日生きてるじゃないかって心配したらもうキリがなくて、どんどんどんどんイマジネーションして、服装的に経済ダメ、あれダメ、これもダメ、家族もダメってなるけど、それやめて、心の中にいっぱい入ってるものを一回出しちゃって、神様で、神の国ってのは神様が支配しているところって意味なんです。神様が王様なら、王様の権限は絶対なんです。自分の心が中心なら自我が中心で、エゴイズムと言いますが、エゴ、自分中心。だけどそうじゃなくて、神様中心なら神様が支配しているって意味なんです。神様に、神様で心をいっぱいにしましょう。で、基準は自分の正しさじゃなくて、もう正しさって漢字はいいですね。羊って漢字を上に書いて、下に自我の我、我って書くんですから。羊であるイエス様のもとにひれ伏して、お従いするような漢字のイメージはなかなかいいですね。もう神様の正しさ、お祈りして聞いて、神様、親戚関係ってどうすべきでしょうか。あ、黙ってた方がいいですかね。うん、そうします。忍耐しますってね。ああ、このことはどうしましょうか、ちょっとしんどいけど、自分が助けてあげるのが神様願ってるんですが、じゃあ私は助けたいと思いますって。それはこれ以上言わない方がいいって言うなら、じゃあ言わないようにしますねって、自分の心のままにじゃなく、神様の義を第一にしなさい。そうすると、添え物として、加えて食べるもの、着るもの、生活にしたのも、全部神様が万端よくしてくださる。そして私たちの口は、自分はよく頑張ったと言わないんです。神様が本当によくしてくださったと、神様に感謝して賛美するので、34節の最後読みましょうか。はい。ですから、明日のことまで心配しなくてよいのです。明日のことは、労苦はその日、その日に十分あります。生きてる限り辛いんです。苦しいんです。悩むんです。もう死んでしまったら痛くも痒くもないんです。生きてるのとお腹と背中です。だから、明日は明日苦労がありますよ。苦労がありますよ。だけど明日の労苦まで今日背負って、今日の労苦があるのに、明日の分、明後日の分も、もしかして来週の分まで背負って、あなたもう潰れてますよって、もうそれ、金輪際やめ。しなくていい。明日は明日で十分。今日は今日で十分。明日は明日、神様がちゃんと助けてくださる。労苦はその日その日に十分ですと。じゃあ最後にね、先週大熊のこのもともと本部だった教会に行きまして、まあ、土曜日に東京から3人の方が訪ねてこられたんですね。私が牧師になってきた時に、富岡っていう町で下駄屋さんをして、12人兄弟って言ったかな、4番目の上から4番目だったかな、大塚さんっていう下駄屋さんがいたんですね。そしてその姪っ子さん、まあ、私が来た時は13歳だったんです。よく行ってお茶出してもらったりしたんですが、その姪っ子さんが東京から訪ねてきて、納骨堂も開いてちょっとお祈りしたんでした。おお、その時ですよ、お茶飲んでて、どうしてマコンちゃんって言ったんです。マコンちゃん、なんで教会来るようになったんですかねって。いや、パッと思い出せばよかったけど、その時思い出せなくて、
後で言いたかったのは、まあ、納骨堂で全部証も略歴も読んだんですけど、昭和2年生まれで80歳で亡くなって、2歳の時に小児麻痺にかかって重い後遺症が残って、それでも下駄の緒を作り続けてということ書いてあったんですが、なんでマコンちゃん教会に行くようになったかなって、まあ、電動車椅子でしか動けない方でしたが、いろんな人の背中におぶってた人ですけども、私直接ご本人に聞いたのを後で思い出して、もう叫びたりみたいになってたって、私お母さんかわいそうだったんじゃないかなって、まあ命を呪ったっていうか、まあ病気のせいだからしょうがない、高熱かなんか小児麻痺で後遺症が残らない人もいるんですけど、残った重いのが重い後遺症が残ったらしょうがないんですが、ちょっと命を呪ったか、まあしょうがないと思います、やけのやんぱちで。そこに宣教師や先代の牧師さんが訪ねてきて、随分反発したって、自分はだったらなんでこんなことがみたいな、だったらなんで不条理な人生がみたいな、だけど最後は神様を信じようになったら、あとは一直線、もう信仰一直線、ね、だそれがきっかけだったって言えばよかったな。でそこで証があったから読んだんです。まあお二人の証あって、一人はまあパン屋さんだった人が、大熊にパン屋さんがあった、とても美味しかったんですね。そして大塚さんが召されるまでよく背中におぶって、一緒にアメリカにも行った、そういえばおぶってと思い出したんです。その人の証を見たら、ある時、まあ、大塚さんをおぶってなんか集会に行ったら、まあ、いつも宿題出されて、次は何章何節まで読んできなさいって言われて、読んでこなかったのかとか、なんだか時々厳しかったって書いてあったんですね。そしてある時ズバッとこう言われたって、パン屋さんだから、パン屋さんって日曜日も営業しないと経済的に成り立たないと私も聞いたことあるんです、前双葉軍では。だけど大塚さんに、お前なってその証に書いてあったんですが、二人の主人に使えることはできないんだって、今日の箇所ですね。富と神に使えることはあたわずだって、どっちか取れって、ちゃんとしろって言われて、まあ日曜日に空いた時に教会に来るというやり方してたようです、証だと。ほんでそこで目が覚めたように、もうスパッと日曜日は営業しないって決めて、確かに私あの時相談を受けたんです。大丈夫かな、だけど潰れないかなって、全然潰れなかったんです。全然日曜日やめても本当にパン屋さんは流行ったんです。問題なかったんです。だけどそれを言ったのが大塚さんという人で、神とお金に、富と神に両方に使えることはできないんだぞって、はっきりしろって、礼拝を大事にしなさいって言われて、もうそう言われて目から鱗で、でその証にはもう亡くなった大塚さんだけど、そう言ってもらってよかったなと。神の国と神の義を大事にして、あとは全部添えて与えられる。じゃあもう一回アウトラインを出していただいて、今日はこんな流れでお話をしました。ガリラヤ湖の大自然の中で心配症、心機症とも言いますが、いろんな心配の罠が仕掛けてありますから、それにはまらないように、時々大自然の中で神様の静かな御声を、空の鳥や野の草花から、自分は浮いてるな、命の営みの中ですごく浮いてる、自分が神のようにおかしいじゃないかって気がついたら、命は心配しても変わらないよって、結論はそうだ、どんな王様が心配した、誰が心配したからって微体一文変わらない、だったらやめよう、バカバカしい、そんなために生まれてきた命じゃない、心配するのは自分の仕事じゃないと思って、信仰どうした、信仰薄いな、信仰のスイッチを入れて神様第一で行きますかと、行きましょうと、その他は全部与えられるから大丈夫ですよと。お祈りをいたしましょう。黙祷いたしましょう。ピアノを弾いていただきます。今日はイエス様がガリラヤ湖畔の山の上に人々を集めて、そんなに心配しないで、空の鳥をよく見つめて、足元の草花をよく見て、神様の愛を感じるでしょう、あなたも愛されている、自分が神様なんかいないと思って心配しても命には関係ない、命は神様が養うから、なのであなたの信仰はどこにありますか、あなたは今日どこで信仰を働かせましたか、信仰のスイッチを入れ直して神様で心を満たし、神様との関係を大事にして、神様は今日何を私に願っているか、明日のことは明日の神様がよくしてくださると、人間本来の生き方にスイッチしましょうと。どこが今の皆さんに、これは必要な 語りかけだなと思ったでしょうか。必要なところがあったら自分に直接今日語りかけられたと思って、聖書の教え、イエス様の温かい語りかけに従って前進していきましょう。神様が必ず良くしてくださる、必ず導いてくださいます。それではピアノを大きく弾いていただきますので、今日神様にお願いしたいな、悔い改めたいな、また気になる家族のこと、あの人この人のこと、いろんな思いもあると思います。お祈りを束ねて礼拝の中で一週間の始まりに神様にお捧げしましょう。声に出せる方は声に出して、じゃあしばらくご一緒に祈りを捧げましょう。ハレルヤ。天のお父様、今から一緒にお祈りします。私たちは神様じゃないので、本当に不安になって思い患ってくよくよして心配するのですが、全部神様にお委ねして、神様を大事にして前進していきます。その時に神様がどのように恵み深い、慈しみ深い方であるかを体験できますように導いてください。天のお父様、また今日ここに来られた方の中で心傷ついている方などがおられたら、あなたがそこを繕ってくださって、ねぎらってくださって、新たな一週間力強く前進できるように、健康もお仕事も家族も守り祝してください。兄弟姉妹方、体調の悪い方をあなたが慈しんでくださって、健やかに、生活できるようにお願いします。吉戸先生の休暇、また夏の期間の教会お守りください。子どもキャンプに来られた方々に祝福がありますようにお願いします。お祈りします。恵み深い天の父なる神様、私たちは見える世界に生きているので、感じることが中心になるので、それが客観的に正しくなくても自分の物差しにしばしばなって、気がついたら思い患い、くよくよする悪いスパイラルに足が取られて抜け出れなくなることもあります。心がそのことで動かなくなることがないように、そこから抜け出て、時々大きな世界の中で目を高く天に向けて、そして神様が微に入り細に入り全て美しく導いておられることに解放されて、自分の小さな経済的な世界、家族のこと、仕事のこと、大きく神様との関係で神様に信頼して、一味二味違った新しい一週間をお一人一人が信仰によって送れるように大いに祝福し力づけてください。私が一言ずつ祈ります。私の後に続いて同じ言葉でお祈りしましょう。天のお父様、あなたを信頼します。くよくよしないで、心配しないで、あなたに信頼して前進します。神様で心を満たし、神様の願うことを優先して前進できるように導いてください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。